山根圭一作、ソルロンタン。長者ヶ崎、そこは相模湾の沖合に馬の背のように長く突き出た岬の名称である。私は師走の14日、長者ヶ崎の崖に佇む食堂で一人ポツネンと韓国料理ソルロンタンの来るのを待っていた。その日、私は葉山の港からカワハギ釣りに出かけていた。漁場に到着した船はすぐさま風上にへさきを向ける。船べりにぶつかる荒波がたちまち雨具をびっしょりと濡らした。私の体は渦巻きのように揺さぶられ、座っているのもやっとだ。竿先が左右上下に暴れ、釣り糸は風に遊ばれた。それでも15キロの海底に潜むカワハギは食い気十分、ガツガツと針にかかる。ところが9時を回った頃、予報より早く北北東の風が強く吹き出した。いよいよこれからという時、船頭で三代目のしんちゃんが、
そんじゃねえ、風強くなってきたんですんません、これで上がらせてもらいます。
マイク越しになんとも覇気のない声である。耳にした私のまぶたは途端に重く重なり、静かに舌打ちを繰り返していた。船のへさきは用心深く波を切り、そろそろと引き返した。いわゆる早上がりというやつである。全身濡れそぼり、道具を背負い込むと、気だるく、前のめりになって船宿に戻った。ストーブの前に立ち、凍えた指先をかざし、壁掛けの時計を見上げると、針は10時を指していた。通常なら起き上がりの後、若おかみのさっちゃんがネギたっぷりの温麺を振る舞ってくれるのだが、この日は小判型の冷めたコロッケがテーブルにそっけなく置かれてあった。釣りの合間に食べようとコンビニで買ったおにぎりは、道具箱の隅で冷めているに違いなく、口に入れるのも尺である。
この辺でさ、体がじーんと温まるものを食わせる店ないかな
と出し抜けに尋ねてみた。
あそこ行ったことある、龍のひげ。
そこのタンメンね、食気が抜群で野菜が丼鉢からこぼれるほど山盛りなんだって。しんちゃん休みのためにそこ行くのよ。
しんちゃんが半端ないとのたまうタンメンはどういうものなのか少々気になるけれども、昨日、おとといと、赤坂風味亭のサンマーメンで昼を過ごせた私の触手は動かない。
あ、そうそう。長者ヶ崎の駐車場にラーメンを出すお土産屋さんがあるの知ってる？
そのお店の隣にね、先月、イテウォンっていう韓国料理屋さんができたのよ。ドラマみたいな名前の。
韓国料理？
と聞いて私は思わずごくりと喉を鳴らしていた。
そこって昼もやってんの？
さっちゃんは一瞬首をかしげ、スマホの画面に指を滑らせ、グルメサイトに目を凝らした。
やってるわよ。10時から3時まで、だって。
あ、まさか早まで本場のソルロンタンが食べられるなんて、ですって。
と、口コミを読み上げる。
ソルロンタンと聞いて私の頭はクールにきらめき、胃袋が長者ヶ崎へと一人歩きを始めていた。
中学2年の春から私は父親の転勤に伴い、およそ1年戒厳令下のソウルに住んだことがある。当時日本人家族が気軽に外食などできるはずもなく、もっぱらケポドンの社宅で母親の手料理を口にしていた。それでも父の友人パクさんが私の家族をたびたび町の食堂へ連れ出してくれた。どれもこれも凄まじい匂いと強烈な辛さの料理だった。それがきっかけかどうか、以来私は韓国料理の虜になっている。中でも白濁乳白色のスープソルロンタンには目がないのである。船宿の駐車場で荷物を車に積み込むと、一路長者ヶ崎へ向けアクセルを踏んだ。美術館前の右カーブを早手のように走り抜け、御用邸の前はゆっくりとやり過ごし、
坂道を登る。およそ10分で目的地に到着した。崖上のだだっ広い駐車場にはポツンと1台軽トラが止まっていた。吹きすさらしの岬の根元に古びた土産物屋が佇み、その隣にひっそりと真新しいプレハブ小屋が建っている。きっちり閉まったガラス戸に金エナメルでイテウォンの文字が見て取れた。引き戸を開けると牛骨スープのふくいくとした匂いがもわっと鼻をくすぐる。丸型のガーデンテーブルがモルタル床に三択無造作に置かれ、天井から裸電球が垂れ下がり隙間風で揺れている。いらっしゃい。厨房の奥から店の人が姿を見せた。藤色の T シャツを着た背の高いその人はマスク越しに、お一人です、うちソルロンタンしかお出しできませんがよろしいですか。私は待ってましたとばかりにくぐもった声を発した。ソルロンタン、それが食べたくてやってきました。私は断りを入れて大きな一枚窓から一色海岸が望める席に腰を下ろした。トウモロコシ茶で喉を潤し景色を眺めると、雲がコンペイトのようにちぎれ、日差しが沖合に溶け込み、アルミニウムのようにぼんやりとしていた。ほどなくしてパンちゃんが運ばれてきた。白磁の小鉢に盛られたおかずの類のことである。時計回りに水キムチ、もやしのナムル、角的、ごまめ、かまぼこに、黒豆、海苔、干し大根と白菜キムチが並んだ。私は唾を飲み込み、料理をランダムに口に入れていく。程よい甘みと朱に染まった辛みがチクリ、ほろりと舌を刺激する。お待たせしました。お目当てのソルロンタンが白飯とともに運ばれてきた。私は似たり顔で店の人と目を合わせ、なぜかコクッとうなずき、しゃがんしのようなさじを手に取ると、霧のような湯気の立つ丼鉢からそっと口に含んでみる。二口、三口、スープを舌で転がす。こりゃうまい。少しだけ卓上の塩と胡椒を振り入れる。すんなりと口の中にうまみが広がり、つま先を上下に弾ませた。余韻が消えないうちに白飯をかっこん、それをただただ繰り返す。牛肉と春雨の具材を時々小刻みに噛みしめ、そしてまたスープをすするのである。ものの15分で完食。丼鉢の底は雪解けのようにうっすら濁る、救いようのないスープがちょっぴり残った。空はすっかり晴れ渡り、腹は十分に満たされていた。パン、もごすよ。ご飯食べましたか。薄く目をつむると、まぶたの裏にニコニコと微笑むパクさんの顔が浮かび上がった。
山根圭一作ソルロンタンをお届けいたしました。この山根さんのね、このソルロンタンのいいところっていうのは、まずソルロンタンってなんだろうって、なかなかこうどうなんだろうって、辛いものが食べたいってとこが入っていくんですけれども、なんか謎解くように構成できてるんですね。でこれ聞いててちゃんとやっぱり耳が傾く感じなんです。だからなんか最初から全部分からせるというよりは、ソルロンタンというゴールに向かってで書いていくっていうのがとっても大切で、でソルロンタンって天音さんに聞いたんですけども、雪が濃いお湯って書くんですね。お湯はスープのことで、雪のように濃いスープ、それが牛テールのスープっていう感じで、牛肉とか春雨が入ってるっていう風にこうだんだん最後になると何が入ってるのかなっていうのも分かって、ただ辛いスープっていうんじゃなくて分かってきて、あなるほどって味が分かるし、あと最後パンもごっそよって、ご飯食べましたかっていうその韓国語が出てくるんですけど、これ韓流ドラマが好きな人だったら、あなんかよくみんな使ってるな、挨拶代わりに使ってるな、韓国らしいなっていう、こう韓国のなんか日常会話の温かみみたいなものが最後に出てきてほっとする する。なんか本当にうまく落としたなっていう感じがしました。